8月3日火曜、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。皆さんこんばんは。第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。今週もアイ&ウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より同日放送でお届けいたします。皆さんこれ聞いてほしいんですけどね、8月でなんとですね丸8周年。いやーいろんな記録ありますね、長くやってるとね。なんかこんな9っていう数字も聞いたことあるなと思った方もいると思いますが、今日もねますます盛り上がっていきたいと思います。今週のスポットライトは音楽堂です。本日はですね週担当オリジナルコーナーぶち抜きで音楽堂の方々とズームでお話ししていきたいと思います。それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ、今月のパワープレイナンバー木之進で思い人。
何気ない諦めさえ感じてた、どこへ向かいどこへたどり着くのだろう、言えぬ答えを探し続けて、ふと見上げた空
今週のスポットライト。今週のスポットライトは特定非営利活動法人音楽堂です。音楽堂さんとはですね今日神戸とズームでつながっております。それでは音楽堂の理事長の小川さん、
こんばんは。
こんばんは。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということでですね早速その音楽堂とは何ぞやっていう話とですね、はい、あと小川さんの自己紹介なんかもお願いしたいと思います。
はい、わかりました、はい、この度音楽堂を取り出してくださいましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
音楽堂は音楽と福祉を融合に、はい、テーマで頑張ってきてます。
おー、実際にやってるのは神戸のみでやってるんですかね。
はい、そうです、神戸です。
神戸で、はい、その他ではやってないんですかね今のところ
は。はい、神戸のみです。
いつぐらいから始まったんですか。
ですね、神戸って音楽な、はい、すごく発展してたというんですか、
ははは、
小さい時からやってる人がたくさん多かったんではないかなと思うんですね。でちょうど私の母がヤマハ音楽教室というのをしてまして、
はい、あ、そうなんですか。
たくさんの人が音楽を小さい時からやってる人が周りにたくさんいましたね。
はい、
その中で、たまたま私はマリンバという楽器をしてまして、
うんうん、マリンバ、はい。
それで、障害者の方とか、皆さんとかとマリンバをするきっかけが多かったです。
ははは。
はい。
あ、その中で、そういうことですね、
まあ、福祉の現場でよく演奏に行ったりしてたんですけれども、それを、まあ、元に、音楽堂特定非営利活動法人音楽堂が出来上がりました。
ああ。私も実際にヤマハピアノ音楽教室通ってましたのでずっと。すごい共感できるものがありますけど。やっぱ音楽ってすごい力ありますよね。
そうですね。
で、そういったきっかけがあって始められたと。
そうです。
理念としてはどんな理念になるんですかね。
ですね、はい、音楽って言っても、やっぱり専門家でないとできない部分もあって、はい、福祉は福祉で専門家でないとできないところがあって、案外仲良くないんです。お互いの思ってることが重たすぎて、
はあはあ、
でもそれを上手に融合することですごく楽しくなるんじゃないかなと思って、はい、この法人を立ち上げました。
はあ、そうなんですね。まあ、実際ホームページなんか見ると音楽堂の思いということ、はい、由来と資格ということで書いてありますが
ありがとうございます。
資格っていうのは具体的に何を指してるんですか。
私は音楽療法士ですけれども、はい、まあ、まあ、福祉は福祉でたくさんの免許があるんですね。社会福祉士とか、介護福祉士とか、
はい、
隣にいる、坂口くんも社会福祉士ですね。はい。
坂口さんってあれですよね。ピアノを弾いてる方ですかね。
はい、そうです。
ああ、なるほどですね。あ、そうなんですね。具体的に日々どんな活動されてますか？
日々はですね、
はい、
放課後等デイサービスっていうでね、いう障害児の通う、ところであったり、就労支援というところがありましてね、
はい、
障害者の方が働くところ、
ははは、
それから、グループホームと言いまして、
うん、
住むところがあります。
実際にその就労の場所ということで、配食サービスとか、はい、編み物とか、
はい。なんておっしゃいました？
配食。
配食も当然しています。
うんうん、はい、
お弁当もね、はい、こちらは就労さんの仕事となってます。
うんうんうん、あとなんか畑も作ったり。
畑してるんですよ。
編み物とか。
これも思い立ってたまたま、はい、手に入れてしまって、シティファームということで、
はい、
本当に、でもたまたま地域ですごく頑張ってくれる老人会の方がいらっしゃって、
うんうんうんうん、
もう本格的な畑に なりました。思わないところで。
あ、そうなんですね。
はい、
で、それを、まあ、なりわいとしながら。
そうですね。
で、その、障害者っていう話をされてましたけども、
はい、
具体的にどのような方がいらしてるんですか？
当施設はね、
はい、
三障害すべてを、来ていただいていましてね、
はい、
肢体不自由の方でも、知的の方も、精神の方も、はい、まあ、制限なく、受けて、ます。はい。
あ、そうなんですね。
はい。
で、実際に今日は、そこに通ってる方もご出演いただくということで。
谷口さん。
谷口さん。
はい。
谷口まゆちゃんこと谷口まゆ子さんですかね。
すごーい。くま、ジャンベが上手で。
うん、うん。
本当はマリンバも上手なんですけど。
そうなんですか。
はい。
その、谷口さんと普段関わってるのが坂口直久さんですかね。
そうです。じゃあ、ちょっと私、はい、ペラペラ喋りすぎるので、彼に代わっていいですか？
坂口さん、行きましょうか。
はい、変わります。
はい。
こんばんは、坂口です。
こんばんは、川端です。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
実際に坂口さん、ピアニストとして、
そうですね。
すね、
はい、音楽堂設立の時から、ピアニスト、
うんうん、
ピアニストかな、ミュージシャン募集してたんですよ。
ほうほうほうほう、
正社員で。
あ、正社員で。
なかなか、はい、そうなんです。なかなかなくて
、はい、
で。その頃、夜にちょっとピアノ弾きに行ったり、ブライダルの演奏したりしてて、平日の昼間が完全に空いてたので、
はい、
正社員で来ることになって、
ほうほう
はい、もうそれからはもうずっと、もう11年ぐらい。音楽堂でピアノ弾いてます。
その社会福祉士を、のライセンス持ってるという話だったんですけども、はい、それは、その音楽堂さんに行ってから取ったんですか？
そうですね。
音
楽堂に行きながら通信制で、はい、資格が取れる大学があるんですよ。はい。で、そこに行きながら、はい、日々働いて、社会福祉士とあと介護福祉士も取りました。
実際にその音楽の畑からその介護の方に移ってた時の心境というか、はい、自分自身の中のその心の何ですかね、動きというんですかね、何かありましたか、変化というか。
まあ、面接受けてくることになって、
はい、
初日までは正直言うとちょっと不安もあったんですけども、
うんうんうん、
やっぱりまあ、ちょっと福祉と言っても特殊な職場で、
うん、
もう、かなり音楽の力が強くて、
うんうんうんうん、
で、まあ、ただ音楽をするだけでなくて、
はい、
まあ、なんかその時は高齢者施設だったんですけども、最初は。
うんうんうん、
高齢者デイサービスなんですけども。
そうなんですね。
みんなと一緒に山登りしたりとか、普通に外食したり、将棋したりとか、はい、まあ一緒に生活する中で、その人の好きな曲とか、まあ、生活背景とか人生が見えた上で、その人の好きな曲を弾くっていうこととかが、なんかまあ普段、今まで弾いてきた演奏と違って、
はい、
なんかちょっとこう、心に響く音楽が、なんかよりできるようになってきたかなっていうふうに自分にも思えるような、影響を与えてくれた職場ですかね。
じゃあ、もともとはその自分で音楽で自分を表現するっていうところから、なんかどちらかと寄り添っていくみたいな形になって
た、ね。そうですね。
そうするとあれですかね、お互いが、まあ、通じるものがあるというか。
そうなんですよ。
はあ、
それがなんかすごい、なんか今までにない、まあまあいい影響を与えてもらいましたね。
はは。じゃあ、お互いにってことですかね。
そうですね。はい、はい。
じゃあ、今日はその、まゆちゃんと谷口さんのセッションを、ここでしていただけるということで。
はい。
じゃあ、早速ですね、曲紹介をしていただければと思います。
はい。はい。即興セッション。即興で演奏したいと思います。聴いてください。
お聞きいただきましたのは、坂口先生とまゆちゃんの音楽セッションでした。ということで、坂口先生。
はい。
今日、まゆちゃんがね、こう生演奏していただきましたけども、
はい。
ダウン症ミュージシャンと、はい。いうことで活動されてるみたいなんですけども、
そうなんです。
実際どういったものになりますかね。はい、
もともと、はい、音楽堂自体がいろんなコンサートとか、コンサートホールでコンサートしたり、
はい、
あと、まあ、いろんな地域に演奏行ったりにしてたんですけども、はい、そこに、まあ、一緒にまゆちゃんのジェンベと、僕のピアノとで、いろいろ活動してたんですけども、うん、コロナになってから、なかなか行く機会も減っていたんですけども、
はい、
今月、先月、7月ですかね。
うんうんうん、
7月1日から、まゆちゃんダウン症ミュージシャンという YouTube チャンネルを作りまして。
見させていただいております。
ありがとうございます。はい、で、そちらの方で、週1回、日曜日の12時に、うん、一本演奏動画を上げるのと、
うん、
あと、ま、平日、ちょっと短いショート動画を、まゆちゃんの日常などを、うんうん、動画上げさせていただいてます。
なるほど。まゆちゃんが使ってる楽器が実際にはないんだよね。
ジェンベっていうアフリカの楽器なんですけども、はい、音楽堂自体が、ジェンベの先生が、来ていただいてまして、すごいジェンベが栄えてるんです。
ジェンベって叩くやつですかね、太鼓みたいなやつですかね。
そうです、アフリカの叩く楽器、叩く楽器というか打楽器ですね。
なるほど、はい。ありがとうございます。
はい。
ということでですね、今週のスポットライトがですね、特定非営利法人活動音楽堂さんについてスポットを掘り下げております。第1週担当パーソナリティの私、川端龍太がお送りしております、ラジオとラジコということでですね、前半をちょっと振り返ったところで、ここからはですね、そのダウン症ミュージシャンで活動しているまゆちゃんのお母様にですね、実際に登場していただきまして、お話しいただきたいと思います。お母さん、
はい、こんばんは。
こんばんは。
谷口真由子の母です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。真由ちゃんことですね、谷口真由子さんのお母様、谷口由美子さんでございます。
はい、そうです。
今日はラジオということでね、神戸からありがとうございます。
はい。
はい。
今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
実際にその音楽堂の職員ではなくて、通ってる側というんですかね。
はい、はい、そうです。はい、
実際にそのお母様と音楽堂のまずきっかけとかを聞きたいんですが、出会ったきっかけですかね。
あ、はい。はい、高校3年生の時に、はい、音楽堂の、児童のデイサービスっていうのが、音楽堂さんが立ち上げまして、で、それに、まゆこが、第一期生としてお世話になることになりました。
はい、それまでやっぱり何かしら活動にこう参加させたいみたいな気持ちとかあったんですか？音楽に携わせたいとか。
はい、私が一応ピアノ講師をしてまして、小さい頃から、まゆこが小さい頃から、ずっとピアノレッスンを家でしてまして、で、まゆこが、ダウン症として生まれたんですけど、はい、何か音楽はずっとさせたいな、と、もうずっと生まれた時から思ってまして、で、ちっちゃい時から、同じダウン症のお友達と音楽療法をやったり、はい、また、小学校に入ってからなんですが、はい、同じくダウン症のお友達とベルを、一緒に練習して演奏活動を行ったりというので、
は
い、小さい時から何らかの形でずっと音楽とは関わってきまして、で音楽堂さんに入ってからは小川理事長なんですが、はい、マリンバの個人レッスンをされてましたので、舞子もマリンバの個人レッスンもずっと今も受けてます。
あ、なるほど。実際にその舞ちゃんが、はい、その音楽と携わっていくっていうんですかね、そのアフリカの打楽器と携わって、はい、音楽堂と携わってた時の、その変わり方とか、変化とかってありましたか？
あ、そうですね。
はい。
まゆこの場合は、ダウン症の中でも、少しちょっと障害の程度が重くて、あまり会話っていうのができないんですね。
はい。
ただ、音楽、特にジェンベに関しては、もう自分が思うように自由に叩いて、表現できるということで、
はい。
もう最初から先生のピアノを聞くと、もう勝手に体が反応して叩いてるっていうことで、
はい。
今も、坂口先生とは、先ほどちょっと先生の方からもお話あったんですが、コンサートの方に一緒に出演させていただいたり、
うん、
また毎日日常でも平日は午後からジェンベですね、皆さん他の皆さんと一緒に歌会の中でジェンベを叩いてるので、本人はやはり音楽を通して自分を出してるかなと私は見てて思います。
実際そのお母様の心の変化というか、実際にそのまゆちゃんをお産みになられてからのいろんな葛藤とかいろいろあったかと思うんですが、
はい。
なんか変化とかってございましたか？
あ、そうですね。はい、正直、ダウン症って言われた時には、もちろんショックだったんですが、うん、まゆこの場合は心臓の疾患も、あったもので、最初のうちはもう本当とにかく、無事に手術を、乗り越えて元気でいてくれたらいいっていう思いがずっと強かったんですね。
はい、
ただ、最初にも言ったように私がずっと音楽をやってきましたので、まゆこにも何か音楽を、させたいっていうことで、先ほども言ったいろんな音楽とは関わりはずっと続いて、
はい、
現在に至ってます。
実際にそこに音楽堂に通われてるその方々の中でお母様同士のコミュニケーションとかもあると思うんですが、なんかありますかね？
はい、音楽堂の、はい、就労に関しては、はい、お母さん同士の関わりっていうのはないんですが、
そうなんですね。
ダウン症のお友達とのお母さん方との関わりっていうのはもう生まれた時から、
はい、
現在に至るまでもうずっと続いてまして、その同じダウン症のお友達と、
うん、
先ほども言った音楽療法をやったり、ベルを一緒に演奏したりっていう形で、もうずっと生まれた時から現在に至るまで、ダウン症のお友達とは、絶えず何か一緒に音楽を継続してやってるっていう感じです。
なるほど、ありがとうございます。お母様の方から同じそのダウン症ですかね、のお子様をお持ちの親御さんたちに何かこう伝えていきたいメッセージとかってございますか？
あ、そうですね。
はい、
私の場合はもう何度も同じことを繰り返すんですが、やはり音楽の力っていうのはすごく自分を表現できると思いますので、他のことできないこともたくさんあるんですけれども、本人が音楽をしてる時間っていうのはすごく笑顔が多いので、何か一つでも自分が夢中になってできるものがあれば、もうそれをずっと一生続けていってほしいなと思ってます。
実はあれですもんね、まゆちゃんはその言葉でコミュニケーションを取ることは、できない
はい、難しいですね。まあ、簡単に、少し受け答えするときもあるんですけど、まあ、普通の一般の、ダウン症の方ですとも、もちろん普通にやり取りしてる方もたくさんいらっしゃるんですが、マイコはそういう自分の思いっていうのは言葉でちょっと表現することが難しいので、その代わりに音楽を通して自分を出してるかなって、すごく感じます。
ああ、なるほど。ありがとうございます。それではですね、理事長に変われますか？
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、お願いします。じゃあ、理事長の小川さんですよね。
はい。
はい。ということで、この話いろいろしていただきまして、今後の展望とかですね。
そうですね。
なんかそんな社会とダウン症との関わり方とかです。そういった話を聞きたいんですが。
そうですね。はい。この度この YouTube ライブをするようになったきっかけっていうのが、はい、やっぱし、こんだけ楽しくできるから、もっと、いろんな人ともっと楽しく、やりたいなと思いまして、彼女のこの YouTube ライブに、はい、合わせて、また動画を送っていただけたらななんて思ってるんです。そしたらまたうちの職員が、はい、それをこう、合成して、なんて言うんですか。そしたらもう、世界中が一つにならないかなと思ってて、できたらこの、まえちゃんの演奏も大事なんですけれども、はい、もう、彼女のその演奏に合わせて、こう、一緒にやれたらなと思ってて、そういう気持ちで、考えています。
あ、なんか星野源さんのギター弾いたのにみんな合わせてるみたいな。
それです。
いいですね。じゃあ神戸を中心に、まあ、どんどん展開していって。
そうです。
ああ。
だからカスタネットでもトライアングルでもいいので、はい、手拍子でもいいし、なんか踊っていただいてもいいですし、なんかこう一つになりたいんですね。
ああ。
はい。
じゃあ今後はその YouTube のチャンネルの方でそういった活動も展開していくと。なるほどですね。YouTube の検索するためのキーワードを教えていただいてよろしいですか？
それは私は疎いので、はい、坂口さんに代わっていいですか？
はい、じゃあ坂口さんお願いします。はい。なんて検索したら YouTube でヒットするかっていう。
ダウン症。
はい。
まゆちゃんで出てきます。
ダウン症まゆちゃんで出てくるということで。はい、じゃあ基本今出演していただいてるのはまゆちゃんだけで、今後はいろんな方も出演されるんですかね、YouTube の方には。
基本的にはもうまゆちゃんだけで考えてます。あと、音楽堂の職員は一緒にちょっと演奏したりすることはあると思います。
なるほどですね。ありがとうございます。はい、ですね。あとはですね、音楽さんの方、音楽堂さんの方で寄付なんかも募集してるということで、ホームページに見かけたんですが、なんかどうしたらいいとかなんかございますか？せっかくなので。はい。
基本は NPO は、寄付で成り立たなくて、はい、なかなかこう、言いづらいところなんですけど、なかなか厳しゅうございまして。
はい。
例えばですね、着物の古いのを、寄付をよくいただきます。はい、当施設は、着物のね、リフォームをしてますし、はい、だからいろんな意味で、応援してくださるとありがたいなと思います。でも、はい、本当に気持ちですので、なかなか、
じゃあまずはみんなであれですね、YouTube で盛り上がっていきたいですね。
あ、それが一番ありがたいですね。
輪が広がっていくというか。
はい。
はい。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでですね、今日のスポットライトは特定非営利活動法人音楽堂の皆様でした。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではここで一曲お聴きください。徳永ゆうきで少年時代。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りしていただきますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。今日の放送はいかがだったでしょうか。今日はですね、特定非営利活動法人音楽堂の皆様に出演いただきました。 特にですね印象的だったのがダウン症ミュージシャンとしてですね活動されているまゆちゃんの生演奏でした。皆さんもね心に残るものがあったと思います。でそこで話がありましたけれども興味がある方はぜひですね動画での音楽セッションをしていきたいということもありましたので YouTube でダウン症ミュージシャンまゆちゃんまゆちゃんですねを検索していただいて、そこから情報を得てですね動画を投稿していただければと思います。私自身もですねそのダウン症の方が特に柔道の方がですね音楽であれだけ笑顔で演奏している姿、まあ、ラジオだとねその表情は見えなかったと思いますけども、まあ、モニター越しで見てですねやっぱり可能性を感じました。まあ、音楽の力ってすごいなというのを率直にね私も感じまして、皆さんもぜひ興味ある方は検索してみてください。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第2週担当パーソナリティの三春さんと大向さんでお届けいたします。お楽しみ。それではお相手は私7週目担当パーソナリティ川端龍太がお送りいたしました。来週もお楽しみに。